はい、はい、それではあの御言葉を共に見ていきたいと思います。今日はエペソビテの手紙の2章の、まあ、1節から10節まで共に見ていきたいと思います。手元に聖書おありでしょうか。374ページになりますが、聖書がなければこの画面にも箇所が出ております。まず1節から5節までお読みします。エペソの2章の1節から5節までです。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃それらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同様に生まれながらの身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。今日はこの箇所、また後の5節から10節の箇所からともにしばらく見ていきたいと思います。まあ、御言葉から今度画面の方に移りますが、さあ、この神様の愛というのは本当に驚くべきものです。この愛についてもし語るとすれば、それはもう毎週のように語ることはできるように思います。それはまたある意味、永遠に私たちは天においてその神様の素晴らしい愛について賛美したり感謝する、そんな面もあると思います。まあ、神様の素晴らしい愛は様々な形で私たちに絶えず示されます。それぞれ私たちに命が与えられておりますし、またその命も支えられております。太陽も照ります、雨も降ります、農作物もちゃんと育ちますし、いろんな形でいろんな時にいろんなことを通して神様が絶えず私たちにその愛を示してくださいます。でも一番驚くべきことは、その神様がそのどのようなものを愛しているかということかと思いますね。それはこの箇所の中にありましたが、それはこう私たち罪人を愛しておられるんです。そしてその私たち罪人を本当にその偉大な愛を持って愛しておられるので、だからこそ今日のこの素晴らしい救いの話がありますね。今日は神の偉大な愛のゆえにという題してこの箇所を見ていきたいと思います。まあ、この箇所をですね、3つに分けて考えていきたいと思います。それは過去と現在と未来、そしてまあその全てが神様の愛によって結ばれてますが、過去ですね。過去はここさっきも読んだんですが、1節から3節もう一度読みます。エペソの2章1節から3節ですね。あなた方は自分の罪禍と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでました。この2節の空中の権威を持つ支配者というのは悪魔ですね。私たちはそういう悪魔に従って生きていた過去。3節、私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、 自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら、身怒りを受けるべき子らでした。こんなふうにこうパウロがエペソにまず書き送ってますね。まあ、私たちの過去、私たちの過去ですね。まずここにあるのは、私たちは死んでいたというね、死んでるものでした。聖書のところを見ていきますと、いつもですね、このことが強調されてます。私たちが生まれながらですね、霊的には死んでいる、霊的にはまあこの命がない、それは言い換えれば神様とのお交わりの接点がない、結局罪のゆえに神様とお交わりができない、命の源である神様とのお交わりがないので、それを霊的な死と言いますね。ちょっとした問題じゃないんですね。死んでます、死んでますから、その神様とのお交わりを持つことには全くこう期待できないわけです。あるいは自分でそれを解決もできません。死んでますからね。で、結局このパウロが、私たちはみんなそうだったって言ってますね。結局聖書を見ますと、私たちはみんな、あのアダムの罪以降ですね、すべての人がそのようにして生まれてきたんですね。で、ここにあるように、まあ、死んでいたんですが、不従順なものだったんですね。結局神様に逆らっていましたね。まあ、このところにあるように2節、さっきもちょっと触れたんですが、この2節の中には、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでました。神様の霊に従ってではなくて、悪魔の霊に従って、すなわち悪魔のに従って私たちは生きてたっていうんですね。神様に逆らい、悪魔に従ってたっていうね。そしてこれは、あるわずかな人ではなくて、この例えば2章1節では、あなた方は自分の罪過の中にだったり、3節私たちも皆とありますね。だからこれはパウロを含めた、そしてあるいはエペソ教会の兄弟姉妹を含めた、まあ、もちろん私たちも含まれてますね。元はそうなんですね。で、結局私たちが思うまま生きてたっていうんですね。3節では、私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むまま行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。思うように自分のですね、好きなように生きてた、ね、そして本当に自分の欲望にの中に生きてた、その欲望のいわば奴隷となっていたんですね。神様を喜ばせることについて私たちは考えません。いや、むしろ自分の思いを、ね、沿って歩んでましたね。そして結局そのために滅ぶべきものだったと3節にもありますね。この3節の後半にはこのようにありますね、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたね。そのように私たちは本当に本来ならば神様の身怒りを受けるべき、そんなこの身分でしたね。まあ、聖書至るところを見ますとですね、神様は罪を裁かれます。罪を裁かれる義なるお方ですね。今日は特に神様の素晴らしいこう偉大な愛のお話なんですが、私たちは神様の素晴らしい愛について考えたときに、それをその愛ゆえに神様の罪に対する怒りや、あるいは義ということを忘れてはいけません。 ね、神様は義なる方ですね。同時に私たちを愛しておられますが、罪を忌み嫌わり、嫌うお方で、それを義なるお方ですから、それを見逃すわけにいきません。それを徹底的に裁かなければなりません。その3節にはそのようにありますね。生まれながら見怒りを受けるべき子らでしたね。そのようなこう過去なんです。で、結局過去といってもまだイエス様を信じていなかったら、それはまだあなたの現在です。今の状態です。すでにイエス様を信じておる私たちの場合は、イエス様を信じたクリスチャンの場合は過去ですが、じゃあなぜ過去を振り返るべきかというと、本当にそこに神様の素晴らしいその恵みと愛を覚えさせるわけですね。私たちが本当に可愛くて可愛くてしょうがないから愛されているのではなくて、本当に自ら神様に逆らって本来ならば裁かれなければならないのに、この箇所ではこのようなこう転換がありますね。4節にしかし、このしかしというのは大事ですね。しかし憐れみ豊かな神は、ね、これは神様が憐れみ豊かであるからこのしかしが入るんですね。私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。このようにこの大きくこの箇所が変わるんですね。こういう過去ですが、その過去のゆえに本来ならば3節の後半が結論です。生まれながら見怒りを受けるべき子ら、でもこのような状態で終わるのではなくて、そのような私たちに、本来裁かれなければならない私たちに対するこの憐れみと愛が示され、そして救いの道が恵みによって与えられたという、こういう話ですね。まあ、ですからこう現在に移りますと、パウロがここに兄弟姉妹に手紙を書いてますね。彼らはすでにイエス様を信じておりましたから救いに預かってますね。過去は霊的に死んでいたんですが、今では神様の豊かな憐れみと大きな愛によって彼らは生かされて生きておるんですね。イエス様が代わりに十字架にかかられて、その裁きを受けたので、大きく彼らは変えられて今は生きております。神様とのお交わりに預かってますね。まあ、この箇所ではいかにして私たちが救われるかというのも特に強調されますね。5節の後半には、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。そして後ほど6節7節戻りますが、ちょっと8節9節に進んでいきますと、このようにありますね。皆さん聖書お持ちですかね。大丈夫でしょうかね。はい、そしたら8節9節ですね、見ますが、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰でも誇ることのないためです。このように有名なね箇所がありますね。救われる方法ですが、結局私たちがこの救いに預かったのは、自ら頑張って、よしこれからこういう悪い生き方、神様に逆らう生き方をやめよう、そして改めよう、頑張るということではなくて、神様の恵みによってこの救いに預かりましたね。ここにあるように、恵みのゆえに信仰によって救われたのです。この神様の恵みによって救いの道が備えられたんです。贈り物としての救いの道が備えられたんです。イエス様が私たちのためにこの世に来られ、十字架にかかられたんです。その私たちの罪の裁きを代わりに、イエス様が自ら受けてくださったんですね。なので私たちはこの主イエス様を救い主として信じると、 自分の罪を認めてこのイエス様を信じると、この罪の裁きから救われ、その罪許され、このようなこう贈り物として、賜物として神様が私たちに救いを与えてくださった。行いによるのではありません。この世の中では、その ほとんどの宗教というか全部の宗教と言っていいほどですが、行いによる救いですが、でもこの聖書ではそうじゃないんですね。誰も誇ることのないためです。で、私たちはイエス様を救い主として信じると本当に誇る余地はありませんね。イエス様が私たちを憐れんでくださった、恵んでくださった、その救いを賜物として与えてくださった、私たちはこのイエス様を救い主として信じて罪許されたんですね。そのように素晴らしい救いが私たちに現在与えられてますが、その救いというのは単にですね、私たちが罪許されて天国にゆくゆく行けますよという、まあ、それだけの話じゃないんですね。この同じ2章の10節にこんなふうにも記されてますね。私たちは、2章10節ですね、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。で、結局救いというのは単にちょっとこれ難しい用語になりますが、義人というのは、義人って皆さん覚えてますか？義と認められるというね、そういう義人。結局義人というのはこの私たちの罪が全く許されて義とされるというね、神様の前に正しいものとみなされる。これはもう瞬間的にイエス様を信じるとそうなるんですね。でも救いにはもう一つの側面がありますね。それは成果という側面ですね。それは私たちは本当に実生活がこう変えられていく、これが10節の強調するところですね。結局私たちはこのイエス様を信じると罪許されます、神の子とされます、それはもう瞬間的にそうなりますが、10節はそれからのことであり、神様が私たちのうちに取り組んでくださるんですね。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです、ね、これが神様のこう目指す目標ですね。私たちが良い行いに歩むように、神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださる。本当に私たちを素晴らしい作品として作ってくださるんですね。作ろうとしてくださるんです。で、これが神様の目的ですね、目指してるんです。神様は私たちが成長できるように、その成長に必要な備えもしております。その作品というのはじゃあ どんなものなのかというとですね、キリストに似るということです。キリストが本当にこの私たちが目指すこの作品なんです。まあみんながね、顔形がキリストに似るというこんな話じゃないですよ、もちろんね。そうじゃなくてその私たちの心や、神様に対する思いや人に対するこう接し方や、そういうこう内面的なね、面で私たちがキリストに似る。そしてそれは神様がさまざまな形を通して私たちに働きかけてくださいますね。一番基本はお言葉を通してですね。だから、まあ、よくスターゲイザーズでもね、聖書読んでますかってこう尋ねますよね。聖書どうですか、 毎月どう読んでますか、ね、そして私たちはこうサニーキッズでもスターゲイザーズでも聖書を暗記したりしますね。それを心に蓄えることによって私たちがこの神様のお言葉に 沿ってそれに従って歩むというねことですね。お言葉の大きな働きがありますが、でも神様はさらにいろんなこう試練や問題を通して私たちを導いてくださいますね。試練や問題を通して、まあ例えばその試練によって私たちが自分の弱さが見えてきたり、なんか試練に遭うとそうね、人によってはカーッとなったりね、そうするとああそっか、私はやっぱりちょっとね忍耐が足りない、ちょっとこうすぐカーッとなるよな、でそれは良くないよねって、こうそういうように試練とかいろんなことを通して私たちがこう自分の弱さを見ることができますね。神様の助けを求めます。また私たちがこの教会に来るのもそうですね。まあ今日はズームですね。ズームは正直言ってあんまりこういう面では良くないと思いますね。結局バーチャル世界は嫌だったらね、まあ消せばいいわけですよね。人と接するお付き合いすることが少しこう距離がありますよね。でも同じ部屋の中に住んでますとね、そんなわけにいきませんよね。いろんなこうことがあります。でそういう中で私たちは互いに刺激あったり、時にはね、あこれは違いますよねとこう互いにこう立たしたり、あるいは祈り合ったり、励まし合ったり助け合ったりと、こんな教会っていうのはそういうところですね。だから教会に集まって私たちが共に励まし合ったり助け合ったり、まあ時には注意し合ったり、そんな風にしているわけですね。さあそのように神様が私たちをご自分の素晴らしい作品としてね、作り上げようとしております。まあ私たちはなぜこの現代のことを考えるのかというと、まあこれは今神様が私たちのうちに働こうとしておりますね。で作品という表現を聞くとどうでしょうか。皆さん何か絵とかね、彫刻とかそんな風なことを考えるかもしれませんね。まあ絵とかね、油絵とか彫刻の場合はものですから、あくまでもその作る人の一方的な働きしかないですよね。でもどうでしょうか、皆さん物ですかそうじゃないですよね。私たちの場合は例えばね、キャンバスなんかね、こう絵描きさんがこうね油絵を描きますと、キャンバスが逃げないでしょ。やだやだって言わないでしょ。意見なんかないですよね。でも私たちには意見があります。私たちの場合はこうそこから逃げようとしたりね、神様に逆らおうとしたりというね、こんなこともあり得るわけですよ。なのでこの作品って言っても、私たちはただそこにじっといるだけじゃなくて、そうじゃなくて私たちがですね、主よどうか私のうちに豊かに働いてください、こんなこう良くない、イエス様に似てない面があるので、これをどうか助けてください、私たちもね積極的に取り組むんですよ。で単にですね、ただ神様のお働きをただこう待つだけではなくて、積極的に私たちもね祈りながら取り組みながら、そしてこう本当にこうね、この面を助けてくださいとこうね、神様と一緒になってこう取り組むんですね。これが神様の御旨ですね。さあでも2章の中には将来という面もここに記されてますね。まあ過去、私たちは前はイエス様を信じる前は、本来ならば神様の怒りを受けるべき、ね、罪深いこのものでしたが、しかしそういう私たちに対して神様はこの憐れみと愛を示してくださったんですね。そして救いに預かり、罪許され神のことされて、今神様は私たちをご自分の作品として作り変えようとして、作り変え 作り替え中ですね。そういう作品を作り上げる最中です。さあ、でもその将来ですね、またちょっとこう2章の方戻りまして、さっきの4節からお読みしますね。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々においてこの優れた豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。でちょっとこうね見ますと言葉が難しいかもしれません、そのまま読むとね。まあでもこの将来どうなるか、私たちは永遠に生きるということをここに言ってますね。まあこの五節には罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、ね、私たちを生かされたんですね。そして六節にありますように、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、イエス様はよみがえりましたよね。で私たちも共によみがえります。共に天のところに座らせてくださいましたってありますね。天に座らせてくださる、まあ、イエス様は今神の右に座しておりますが、私たちもそのようにゆくゆく主と共に天においてその座ることができる、そういう、まあ、席が用意されているんですね。で七節では、それはあなたはよよあなたはそれは後に来るよよにおいて、後に来るよにおいてっていうのはこの今の地上ではないですよね。天においてこの優れた豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかに示しお示しになるためです。だから今まだその天における生き方というのは、永遠の命というのはまだこう見えてない部分がありますが、まだ実行してない部分があるんですが、それはゆくゆくそのようになるわけですね。イエス様がよみがえって栄光された御体をいただいたように、私たちもこのイエス様の素晴らしい救いによってゆくゆくよみがえって栄光された体に預かるんですね。そして天に住まうものとなります。イエス様と共に天において席に着く、このイエス様はここに天のところに座ってくださいましたとこうあるんですが、イエス様が座ってるというのは支配するというね、こんなことをすなわち主として王の王としてその王座に座してるというね、こんなことをこうことも含めて意味しますが、私たちがその共にこの天のところに座らせてくださるっていうのは、主と共にこの永遠において私たちが主と共に支配するこの素晴らしい恵みをね示してるんです。で結局だから過去を見ましたね。過去は神様に逆らうとんでもない罪人だった。本来ならば神様の裁きに遭うしかないわけですが、この神様の豊かな憐れみと愛によってそうではなくて、私たちには素晴らしい救いが与えられ、今作品として作り変えようと、私たちをキリストに似るものとしようとしておられますが、ゆくゆく私たちは天において主と共に住まう、そして主と共に支配することが許される、こんなふうなこう将来が幸いなね将来が待ってるわけです。で結局じゃあなぜこの将来について考えるべきかというと、 どうでしょうかね。私たちは注意しませんと、この今の生活に全くこう、なんていうか、それだけにこう集中してね、来たるこの神様の素晴らしいこうご計画がどっかこう飛んじゃう、それを忘れてしまうようなね、こともあります。本当に神様が私たちのうちに今働いておられることは確かですが、その目指すゴールをね、このゆくゆく天において主と共に住まうこのゴールも私たちが覚えていくと、それが大きな励ましになったり、ゴールを目指す大きなね、この助けになったりするわけですね。それこそだから、なぜこの私たちはこの神様の作品としてこの歩むべきか、それは単にですね、この地上での話ではないんです。永遠ということも含まれているからですね。さあ、でも今日は特に最後になりますが、一番注目したいのがこのもう一回ですね、何回か読みましたが、4節5節をもう一度読みますね。しかし憐み豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです、とありますね。本当にこの今日のお話のすべてがなぜこの可能なのか、そんなこうひどい過去ですよね。罪人であり、神様に逆らい、本来ならば神様のこの御怒り、神様の怒りに預かるべくこのものですが、そのようなこう私たちだったけれども、今ではイエス様を信じているとすれば、今では神の子とされ、神様の作品として、今も神様が私たちのうちに働かれ、そして将来というと、本当にそれはもう私たちの思いをはるかに超える将来が待っている。でもなぜそれがそうなのか、それはこの4節5節ですね。それは本当に神様の豊かな、この憐れみ豊かなお方であり、そして私たちを本当に愛してくださった、その大きな愛のゆえに、神様の豊かな偉大な愛ですね。今日はですね、この神の偉大な愛のゆえにと、この全てが神様の愛のゆえに可能なんですね。結局そのゆえに神様が私たちのために主イエス様を使わせて救いの道を用意してくださったんです。本当にこの私たちがこのイエス様を信じることができて、神のことをされたということは、それは些細なことじゃないんです。それは本当に大きな大きなことであり、驚くべきことですね。さあ、ですから私たちはまずその今日ですね、3つのことを見ましたね。過去私たちはどうだったかというと、全く神様のことを考えないで生きていた、ね、そしてそういうような生き方っていうのは、じゃあどういうこうことになるかというと、神様の怒り、神様の裁きに預かるんですね。そのような私たちに対して神様はどうしてくださったかというと、裁いたのではなくて憐れんでくださったんです。そしてその救いの道を用意してくださったんです。イエス様を使わせてくださったんです。愛を示してくださったんですね。そして私たちがこのイエス様を信じることによって、罪許され、そして今神様は私たちのうちに働いて、ご自分のご栄光になる作品を築き上げようとしておられる。でもそこで終わるのではなくて、それは将来永遠に続いて、私たちが主と共に住まう、主と共に天において支配することができるという、この大きな恵みが、そのすべてが神様の素晴らしい愛から来ておりますね。ぜひ私たちクリスチャン、このクリスチャンであることは、まあ確かにいろんな困難も問題もありますね。いろんな試みもあります。今 中学生、高校生の皆さん、あれですかね、テスト中ですかね、テストって面白くないですよね、大変ですよね。まあ、確かに学校のテストもありますが、でもテストっていうのはね、学校だけじゃないんです。大人の世界もテストがあります。ちょっと違うテストですね。でも試されますよ。神様の助けによって私たちも合格できるんですね。で、そんな中でですね、ぜひですね、本当に神様の素晴らしい救いのその祝福を覚えていきたいと思います。まだイエス様を信じておられない方、今日どうでしょうか。おられましたら、本当に本来ならば私たちは裁かれるべきものです。ね、神様に心から、ね、心を神様に逆らってるわけですからね。でもそのような私たちに対して神様はこの豊かな憐れみを示し、そして本当に偉大なこの大きな素晴らしい愛を示して、そのゆえに救いが用意されたんですね。ぜひまだイエス様を信じていらっしゃらなかったら、このイエス様を救い主として信じていただければと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日も、いつもと違う形でこのズームでの礼拝の時を持つこともでき、感謝いたします。そしてこのように参加される一人一人が、本当に今日改めてこの救いの素晴らしさを感謝し、主の前において、その大きな憐れみと偉大な神様の大きなその愛を感謝できますように。そしてそういう中で、今神様の作品として、神様が今私たちを作り変えようとしておられ、キリストに似るものとしようとしておられ、でもそこで終わるのではなくて、永遠というのもあることを覚えながら日頃歩めますように、いろいろ試みの中にありながらも、それも神様の憐れみのゆえに、神様は私たちのうちに働こうとしておられることを覚えて、で、私たち自ら聖書を学びながら、歩みながら、主どうか私をキリストに似るものとなるようにお働きください。こんな祈りを持って日頃歩めますように導いてください。今日都合により来られない方も覚えます。いろんなこう病や試みや、いろんな面で試されますが、どうか主を顧みてください。憐れんでください。助けてください。そしてまた来週ともに、みんなとこの教会において集まることのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは米山兄弟、よろしくお願いします。もう一曲賛美しましょう。